勇もなき我を地をもてあがない、この歌は、このままの姿で私はあなたの身元に参りますという歌です。とっても素晴らしい歌ですね。今日そのことを実はお話しするんです。私たちがこのままの姿でキリストのもとに行くと、私たちの罪がどのように現れ取り除かれていくかということを学んでいきます。出エジプト記25章の8節、テーマソングでありますが、本当に考えれば考えるほど素晴らしいですね。こんなに、罪に汚れた私たちを創造主が、創造主の命を落として、その血をもって私たちを罪から清めてくださる。そして消し去ってくださる。そして再び私たちを創造主の住まいとしてくださる。なんという素晴らしいことでしょう。ただそれだけじゃない。私たちを高めて、そして天使たちよりも高く上げてくださる。人間の尊厳をかつてなかったほどまで、アダムの立場ばかりでなくてね、天使たちよりもっと上までその尊厳を高めてくださるということは、本当に素晴らしい贖いの計画じゃないでしょうか。私たちはなんと感謝したらいいでしょう。その私たちのうちに住むためには、生ける神の宮である私たちが清められなければならない。で、そのために私たちは神の定められたこの日に、この日というのは定められた贖いの日、調査審判贖いの日、これは1844年から始まった。しかし生きている私たちにはまだこれから来ようとしている。学んできたように日曜休業令というのが立ったら、生きている者たちの調査審判に移ります。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。そうで、罪を私たちから取り除くためには、この罪ということについてもう少し私たち勉強していきたいと思います。シラバスの46ページ、第5章ですね、46ページね、右コラムの一番下、エム・エレ・アンデレア先生は、主のしもべが最後の贖い、もしくは特別な贖いと表現している箇所を20箇所以上も見つけたと述べている。20箇所以上も、最後の贖い、特別な贖いという言葉が使っているというんですね。で、これが非常に我々セブンス・デー・アドベンチストのユニークな教えであり、そして、基礎教理であるんですね。で、罪というのは、罪の行為ももちろん罪です。けれども、今まで学んできたように、我々、生来、アダムの罪、利己心、自己中心、我がままという罪はみんな持って生まれてくる。すべての人罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなったと書いてますね。そう。で、49ページ見てみましょう。で、許され、清められている、クリスチャンもなお、その 罪が残っている。その罪が残っているというのは、二つの形の罪があります。罪を犯すと、我々の心の中に罪が記録される。と同時に、天にも記録される。そして、その他に、生まれながら私たち罪の性質を持って、在性、あるいは現在、罪への傾向というものを持って生まれてくる。このことを理解することがどんなに大事かということを学んできましたね。49ページの一番右側衣の先天性と後天性というところのその一行目、罪の傾向は先天性と後天性を通して人類にもたらされる。罪深い性質の遺伝による側面についてはすでに論じた。ここではその後天的な側面を調べる。どういうことかというと、先天的、生まれながらの自己中心のサタンの精神。これは生まれながら先天的なこの罪ですね。で、後天的というと、生まれて後から培ってくる、我々が、罪を犯して罪への傾向を作る。そういうことなんですね。で、罪を犯すと、49ページ見てください。49ページのエレミア書の言葉を引用しています。エレミア17章の一節。右コラムの下から、9行目ぐらい。ユダの罪は鉄の筆金剛石の尖を持って記され、彼らの心の人、祭壇の角に彫り付けられている。私たちが罪を犯して、それを知って神様のもとに馳せ参じて告白すると、罪が告白されるとき、罪の記録が消去されるわけではない。ジョージ・ナイトという博士は、我々が告白するとき、罪はそのときクリアされると言っています。ノーノーノーノー。そんなのセブンステ・アドベンチの教えじゃない。除去、消される。こんなことありえない。それは、裁きと最後の贖いのときまで天の書に残っているのである。これ、ね、証の文に書いてますね。天にある記録は、人の品性の正確な写しであるから、許しの経験が思いのうちからも罪の記録を除かないことは明らかである。裁きの時まで残っているというわけですね。そう。写し。私たちの心の中に犯した罪、たとえ悔い改めて許された罪も、残っていて、魂に傷が残っていて、そしてその記録が、天に写しがあるということです。写し。50ページの左側。この事実をまず把握したいと思います。主は悔い改める罪人をお許しになるだろうし、また実際お許しになるが、しかし許されてもその魂は損なわれている。損傷が残るわけですね。各自さんに聞けば一巻の、中間の8ページですね。あなたは今、悔い改めることができるかもしれない。しかしあなたの名のところに許しの文字が書かれたとしても、あなたはひどい損失を被るであろう。なぜなら、あなたが自らの魂に与えた傷は残るからである。一番下の引用文を見てみましょう。一番下。子供が見たり聞いたりすることは、柔らかな心に深い線を引いていきます。その後のどんな環境もそれをすっかり消してしまうことはできませんと書いてある。子供が見たり聞いたりすることは全部記録されている。その記録されたそのことによって潜在意識の中に記録されたものが、それが実はその人となり、を作り上げていく。行動を左右していくんです。その人は知らなくても、記録されてるんですね。 で次の引用文を見るとレビエンデヘラルドの、まあ、見ましょう。すべてのクリスチャンは間違った習慣との激しい戦いが待ち受けている。彼は自らの不信、品性の醜さ、自己放縦への成功に打ち勝たなければならない。長きにわたり光と警告、訴えに抵抗してきたことが彼の生涯に刻印を残し、神が彼をお許しになったとしても彼は自分自身を許せないと感じるのである。そう、このね、我々が犯して、そして告白して許された罪であってもまだ残っているということはね、神の御言葉と我々自分の経験で分かりますね。残っているということ、夢で現れるでしょ、時々、うん、苦しめられる時がある。それに乗じてサタンは、あなたはあの犯した罪許されないよ、まだ本当は許されてないんだよっていじめるんです。そんないじめが来た時、皆さんどうしますか。その我々の許されたはずのね、欠点を指してサタンはまたあのつつく。その時にキリストイエス、罪人を救うためにおいでになったサタンよ、退けと言うんです。そしたら平安が戻る。サタンと言い争ってるとね、また平安が壊れる。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになったね。そう、さて神様はこの残って損傷、痕跡、刻印をが残っているこの我々の汚れた心、これに対してどうなさるんでしょうか。素晴らしい福音があるんですね、はい、罪の処理のこと。どうやって神様は我々から罪を取り除いてくださるのか。ただイエス様にごめんなさいと言って告白したら、皆さん経験しているように不思議な平安が宿る。どんな罪でも、荒垣三郎先生でもね、今でも自分が二人殺したこと時々思い出すかもしれない。しかし彼はあまりにも恐ろしい罪のことを、彼は犯したことを知ってる。あまりにも素晴らしい神の慈愛に触れて許されたことを彼は知ってる。だからいつでもイエス・キリストの勲しを主張して、いつでも平安を保つことができるんですね。本当にありがたい。これは人間の性質を表しています。人間は二つからなっている。二つの部分、聖書がそう言っている。外なる人と内なる人、ね、外なる人と内なる人。外なる人というのは、これは私たちの体はもちろん、知的な能力、そして、肉体的な能力、道徳的な能力、ね、神経、器官、これみんな外なる人というんです。内なる人というのは、心、魂、精神。品性はここで作られるんです。罪は外なる人にはない。ローマカトリック教会ではね、生殖体を通して罪が遺伝すると教える。原罪がね。だから、僕が1962年青年大会に、フィリピンでありましたが、その時に行って、そしてカトリックのお祭りがあるということで、僕ら出て行ったんですね、街に。そしたら、カトリックの信者たちが上半身裸になって、そして自分の体を打ち叩いてずっと海の方に歩いていくんです。そのムチを見るとね、この木片にガラスの破片がこう差し込んでいて、それをこう持って自分の体の中にある罪を追っ払うって言って、一生懸命やってるんです、叩いて。そして痛いんです。そして血がもう 散っていくんですね。僕のズボンにもついたことがありました。そうやって自分の体を叩きながらも、倒れたら他の人が今度叩くんです。罪を除こうとして。そしてその間、ある信者たちはカトリック教会でね、こう柚子を組んでこうやってお祈りして、許してください、清めてくださいとこうやってるわけですね。こうやってる。彼らは苦しい思いで自分の体を叩きながら、あるいは叩かれながら海岸に向かっていく。そして海に飛び込むんです。そしたら痛い、染みて、でそれで病気になって死ぬ人もいるそうです。そうやって罪から逃れるというんです。肉体細胞に罪があるということはない。心の中にあるんです、内なる人にね。でこの、外なる人、堕落して逮捕した状態、肉体組織能力、これはね、能力は品性を構成しませんよ。エレン・G・ホワイトはそう言ってる。肉体的、知的能力、霊的能力、これ品性を構成しない。品性を作る道具にはなる、ね、そう。で、このこういう我々の心はもう真っ暗です。真っ黒です。生来の罪、自己中心、わがままね、内なる人ですね。で、罪を犯すと、まあ、その前にね、この白いのは何を表すか見てみましょう。この白いのね、白い部分は、これは無害の新しい欲望、動機、衝動、聖霊によって与えられる新しい衝動、新しい動機、ね、新しい善意の欲望ですね。これ真っ白です。で、私たちが罪を犯すとどうなるか。見てくださいね。魂に傷がつく。これ、体得された傾向を作り、一つ罪を犯すと、罪への傾向、罪を犯しやすくなっていくんです。一回罪を犯すと。二回、三回罪を犯して、タバコの習慣と同じ。これが生まれてから体得される傾向ですね。だから親は、できるだけ子供の心を清く保つために、罪に触れさせないように努力しなければならないですね。後のその子供の生涯に非常に損失をもたらす。で、今度はこの犯した罪が、まだ自分が罪を犯したと知らなくても、犯した罪がいつか、あ、罪を犯したという知る時が来る。レビ記見てみましょう。レビ記の5章レビ記の5章はい、レビ記の5章の3節4節、うん、まあ、あのね、4章の28節にも書いてますね。見てみましょう。はい、4章の28節、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として宮城の全きものを連れてきて祭壇に捧げる。罪を犯した。聖霊はこれは罪だと知らせる。これがステップです。そしたら、両親の呵責を感じる。罪を犯した、罪を犯したって。これ聖霊の働きです。聖霊は罪と義と裁きについて我々にこう、そう、示してくださるんですね。そしたら、供え物、つまり、神様の前に悔い改め、告白しに行くんですね。知ることが大事。 五章の三節、四節見てみましょう。またもし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れがどのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになったときは、咎を得る。咎っていうのはね、次の罪の咎め。ね。そして4節、またもし人が乱れに唇で誓い、悪をなそう、また善をなそうというならば、その人が誓って乱れに行ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになったときは、これらの一つについて、咎を得る。心苦しめるんですね。だからこうなる。見てください。いいですか？これが知るようになると痛い心が痛む、心が痛むと罪の咎め、良心が痛むわけです。その我々の良心を苦しめるときに、これを我々は自分で解決しようとするんじゃなくて、我々を待っていらっしゃるイエス様にところに馳せ参じて、主よ、私は罪を犯しました、許してくださいと言ったら、ヨハネ第一の手紙の一章の九節に何と書いてますか？もし罪を告白するならば、神は真実であられるから、すべての罪から私たちを清める。これはね、この時に全部罪がなくなるという意味じゃないですよ。七節から見ると、本当の翻訳は、もし私たちが光に歩み続けるならば、神様は絶えず私たちの罪を清め続けてくださるという意味です、うん、そう。そしたら罪を告白しましょう。なくなった。咎めはなくなるが、その罪には勝利したが、しかし残っているんです。シラバスの50ページ見てみましょう、皆さん。50ページ。そうですね、51ページですね、51ページ。はい。で、残っている。これが一つ一つ告白され、許されて、その傷が残っていくんだが、神様は素晴らしい計画をなさっています。罪の除去というところ、ね。最後の贖いとは、罪の記録を消去することである。あけぼのの上巻422ページ。しかしこれが起こりうる前に、悔い改めと信仰によって誰が最後の贖いに預かる資格を得たかを確認するために、記録が吟味されなければならない。大聖堂下巻の136ページ、211ページ。罪を消し去る前に調査審判というのがある。調べる。この日に、調査審判の時に、清める前に、誰が悔い改めと信仰を持って、清いがまだ清くない。義であるが、まだ不義であると。そして、キリストのもとに来ると、もう本当に打ちひしがれて、彼らは、もう弁護士に頼る以外ないと言って来るんですね。そうすると、どうなるかというと、残っているんだが、我々が罪を犯したとき、ここに、ヘブル書10章の22節か、心はすすがれて、良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ、御前に近づこうではないか。これは、私たちが罪を告白したとき、良心は、もうまっさらに現れて、良心の咎めはなくなる。これ皆さんみんな経験してる。けれども一度経験して、罪に悩まされることがあるかもしれない。その罪告白しないから。 だけどその経験をずっと続けるわけです。そしていつでもパウロのように私には良心の咎めがない、何のやましいことがないと言えるようにしたいものですね。そうであっても、ここで問題、まだ働きは終わってない、まだ罪の記録が残ってるんです。これを最後の審判、そして贖いの時にこれを消し去るんですね、はい、これはそうですね、このことね、シラバスの前にありましたから見てみましょう。前にありましたね。はい。あれ？はい。11ページ見てください。11ページ。ここに信者が永久に罪から解放されることが書いてあります。これはゼカリア書の3章の幻を解説しているところです。国と指導者の193ページから196ページにかけて、ここに11ページに書いていますね。シラバスのね、右カラムの真ん中下、ヨシュアと天使の経験は生徒たちの裁きに適用されることをエレン・G・ホワイトははっきりと言っておられる。ヨシュアと御使いに関するゼカリアの幻は、食材の大いなる日の最後の場面における神の民の経験に特別に当てはまる。特別に当てはまるということは、日ごとに毎日の生活においてもサタンが大祭司ヨシュア、私たちをね、こう検責するときに同じような経験するんですが、同じような素晴らしい祝福に預かるんですね。だけど最後の場面における神の民の経験に特別に当てはまる。その時残りの教会は大きな試練と苦悩に陥る。神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持っている者に対して竜とその軍勢は激しい怒りを発する。サタンは世界を自分の嫌いだと思っている。彼は多くの自称キリスト者たちさえ支配してしまった。しかしここに小さな群れが彼の主権に抵抗しているのである。もしサタンが彼らを地上から一掃することができるならば、彼の勝利は完璧となる。サタンは異教諸国を動かしてイスラエルを滅ぼそうとしたように、近い将来、地上の邪悪な国々を扇動して神の民を滅ぼそうとするのである。人々は神の律法に背いて人間の布告に服従するように要求される。これはいつのことですか？この日曜休業令が強要されるとき、神の民はこんな経験をするんです。次のページ。この日に、この時に神様は最後の罪の処理をなさる。見てください。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた。一瞬にして罪が取り除かれる。するとあなたに再服を着せようという励ましの言葉が語られる。キリストの義という染みのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神のために着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。二度と腐敗に汚されることはない。彼の名は子羊の命の踏みに書き留められて、各時代の忠実な者の中に加えられるのである。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても忠誠を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から、何と書いてますか？永遠に安全なものとなった。彼らの罪は罪の創始者の上に移された。清い帽子が彼らの頭にかぶせられた。サタンが告発をしていた時に、目には見えないが聖天使たちがあちらこちら行き巡って、忠実な人々に生ける神の印を押して いた。14万4000が出現するんです。ね、清い帽子なんでしょうね、これね。うん、そうそう、心があるから、ここで勝利した、あれでしょうね、印でしょうね。そう、この経験、永遠にサタンの力から解放されて、そして安全なものとされる。罪が取り除かれて、新しい財布が着せられる。14万4千、もう彼らは純潔で、女に触れたことがない女って、まあ、初めての人はあれ、これはローマ法王教の教えに少しも触れない人たち。偽りの教えに。そして、傷がない。口に偽りがない。ヤコブは口に偽りがない人は完全であると言っている、ね。神の御前に無傷であるというんです。完全に罪が除かれた人たちですね。はい。また、さっきの51ページに戻ってみましょうね。はい。で、これはね、ゼカリア書の3章のあの幻は、今も私たちは、経験するんです。今も。サタンが、一つ一つ犯して、しかも許されたはずの罪も指摘して我々を失望するとき。その時、私たちがイエスを仰ぐときに、彼の汚れた衣を脱がせなさい。新しい罪のない、キリストの輝かしい義の衣を着せてくださる。しかし、この毎日の経験は、これは完全な永遠の経験ではない。いつ完全に罪が除去されるか。いつ二度と汚されないキリストの義の衣に着替えるかというと、この日にあなた方を清め、もろもろの罪から清めるというと、この日、生ける者の裁きにおいて、その時まで生きていない人たちは、死んで後、裁きを受けて、彼らの罪は全く除去されて、そして再臨の時復活して、キリストに全く似た品性になる。だからこの罪のこの記録というのは非常に大事な教えです。コンピューターやってる人は分かります。ここの中に内蔵ハードディスクというのがある。この内蔵ハードディスクに作った文章全部、画像であろうが文章であろうが全部記録する。けれども、この写しを取っていないと、コンピューターがダメになった時、みんなもう文章おじゃになる。僕何回か経験した。雷によってダメになって、作ったはずの文章を失ってしまった。もう本当に尺に触るね、あの時。もうこの靴を脱いですぐ天井に。あんなに苦労してね、探してね、本当にがっかりする。あるいはウイルスでやられることがあるよ。今、Eメールというのがあるでしょ。アメリカからね、僕のコンピューターにね、アンカー、コスモス、アットマークネット、なんとかあるからね、それに誰かが送る。そしたらね、ウイルス、バイキンを一緒に送ってくるんだ。だから今もコンピューター会社ではね、毎年毎年新しいウイルスを退治するソフトを何千円ってこう出して買うんです。だから、たとえ、そのウイルスを殺すソフトをやっても、また来年はね、それに対抗するウイルスがまたやってくる。毎年毎年よ。珍しいですね。だからね、この内蔵ディスクにある、ハードディスクにあるものを、いつもこういう、フロップ、なんていうんですか、これ。CD、あるいは DVD にね、移して蓄えておかないと。これコピーです。これコピー。ね。先ほど写真という言葉がありましたね。ありましたね。天の写し、写真コピーされた。本物は私たちの心にあるんです。 だからね、聖女は清められて正しい状態に服するというときに、多くの神学者が、あれは天の記録から我々の罪が消されることだというのは、本当に浅はかな考えです。本物がね、消されないで、このコピーだけ消しても何にもならないと、ワゴナーはそう言っています。51ページ見てみましょう。51ページ。51ページね。最後の贖いとは罪の除去というところ。最後の贖いとは罪の記録を消去することである。しかしこれが起こる前に調査審判があるということを読みましたね。で、その次、死人に関して、キリストは書物から彼らの罪の記録を取り除き、無知の罪のために贖いをなさる。これは初代文書にそう書いてある。死んだ人、あーちゃんも、知らないで犯した罪、無知のまま死んでいった。だけども、最後の贖いはね、死んだ義人のためにもなされると書いてある。罪の除去。ありがたいですね。記録は心の青写真。プリントであるから、死せる義人はその青写真に従って墓から蘇るであろう。心の罪の記録が抹消された状態で彼らは目覚め、もはや罪の自覚がなる状態になっているんですね。はい。で、天の記録では、記録は何で消されるかというと、洗剤、子羊の血。地上で我々の心の魂の傷を消すのは何ですか？何？聖霊です、聖霊。使徒行伝3章の19節。見てみましょう。使徒行伝3章の19節。はい、3章の19節ね。19節20節、だから自分の罪を拭い去っていただくために、除去していただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてくださったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。これはね、罪の除去、拭い去っていただくために悔い改めよ。この罪の除去というのは慰めの時が来ると、これは後の雨とホワイト夫人は言ってるね。後の雨、活気づける、元気づける、回復する雨です。後の雨、その後の雨が私たちの、聖霊が私たちの罪を取り除くんです。そしたら初代文書に、この罪取り除かれて、印されて、大いなる叫びに立ち上がる生徒たちを見たら、どうしてこんな大きな変化が起きたんですかと言ったら、天使は主の御前から来る慰めの雨と答えている。そう、後の雨が我々の罪を消して、牧師への勧告506ページ、後の雨が道徳的な品性を完成すると書いてある。完成する。後の雨が、ね、そしたらどんなことになるか、51ページの一番下の方、左コラム。悩みの時に義人たちは救出を求める熱烈な苦悶の叫びをやめないであろう。彼らはいかなる特定の罪も思い出すことはできないが、全生涯を振り返ってほとんど良いところを見ることができない。彼らの罪は前もって裁かれて、許しが書き記されている。彼らの罪は忘却の彼方へと運び去られ、それらを思い出すことができなかった、ね、そう、もう除去されたらね、思い出すことができないって言うんです。ありがたいね。もう夢で悩まされることない。はい、右側の引用文。 彼らは自己の無価値なことを深く認めるけれども、告白すべき悪を隠していない。彼らの罪はキリストの贖罪の血によって拭い去られていて、彼らはそれを思い出すことができない。これは恩恵期間が終了して後からのことです。もしも悔い改めない罪が一つでもあるならば、キリストの再臨を迎えることができないと思って彼らは心を探って、悔い改めようとするけれども、悔い改める罪がない。思い出さないんです。思い出さない。すごいね。はい、その次、最後の贖いにおいて、真に悔い改めた者の罪がついに贖われて、天の記録から消されて、もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなる。エレミア書を見るとね、その時、どっかに書いてあったかな、ユダの罪を探してももう見当たらないって、それほどまで神様は完全に罪を処理なさるんです。これが品性の完成です。罪除去されて罪思い出さないのに、あの14万4千年に罪が残ってますか？キリストの再臨の時にね、罪が除去されることありますか？
その前に、
キリストが死聖所で取りなしをしておられる間に罪は処理されなければならないということです。これはね、もうギルバート先生、ワゴナー先生、ウィルコス先生、ジョーンズ先生、ファーンズワウス、みんな口を揃えてそう言っている。はい。見てください。ここが裁きの時です。裁きの時。私たちは神なく望みなく、イエス様、神の愛を知らない間、こんな状態でしょ？ね。先天的な生来の罪に侵され、そして、犯す罪の傷がいっぱい残っている。しかし悔い改めると一つ一つ許されて、そしてその罪が天の死聖所に送られるから、痕跡は残っているけれども、良心の咎めはもうない、洗い去られて、ヘブル書10章ね、このだから裁きの時になおも義であると同時に不義であるまんまキリストのもとに来るんです。ここ勘違いしないようにしましょう。ある人たちは裁きが来る、裁きだから、永遠の運命が決定される事件だから、裁きの前に完全になっていなければならないというんです。100点取っていなければ合格しないけれども、確かに日ごとの清めで、清められているが、同時にまだ不義である。二つある。二つ。生以来の罪、わがまま、利己主義、生以来の罪、まだ残っている。そして、罪の記録が残っている。ね。罪の記録が残っている。だから、いさおなき我を、血をもてあがない、主よと言って、身元に来るわけです。その時に悔い改めと信仰を持って弁護士のところに来る時、弁護士はもう喜んでを任せてくれて、全能の司法者だから、全能の弁護士だから、どんな罪でも我々を罪から清めてくださるお方ですね。その時にさっき見せたように罪を永遠に消し去って、ここどうなってますか？これ内なる人は完璧です。この姿は誰と一緒？イエス様がこの地上におられたイエス様の姿と同じです。そうするとイエス様の御形をね、完全に反映するんだそうです。まだ卑しい肉体を持ってますよ。悩みの時を通過する。もうこの人たちにサタンはどうすることもできない。サタンはもがいてもがいて誘惑して罪を犯させようとするけれども、一つも彼らは罪を 犯さない、罪を犯す可能性はありますか。あ、また意見が分かれちゃった。罪を犯す可能性はありますか。
可能性は
ある。罪への傾向はありますか。ない。イエス様のような品性になるんですね。 そしてもし私たちがこの義であると同時に不義であるというこのままで最後の罪の除去を経験しないで悩みの時を通過してイエス様を迎えようとするならば、神の律法はこれはノーという、あれだ、あまり早すぎた、ね、神の律法は受け付けないんです。受け付けない。しかし罪を除去された人たちは再臨の時に肉体が変えられて完全になる、ね、神の永遠不変な神の律法はこの完璧純潔無垢な心品性だけを受け入れる。このままの状態では中保者を必要とする。この場合は中保者を必要としない。このままでは律法はノーと言います。罪を犯す前のアダムの姿、復活後のキリスト、栄華された生徒たち、この状態は中保者いりませんね。中保者いりません。じゃあこの状態はどうでしょう。外なる人は卑しい知的肉体的道徳的な逮捕したのこうした状態です。この状態、地上におけるキリスト、印された人々、反省され罪除去された人、この人々は中保者いりますか。いらない。なぜ、なぜでしょう。そう、罪はね、この外なる人、肉体、細胞、器官にはないんです。これはね、アドベンチストホーム131ページに、肉、細胞、これは神の御心に反することはできない。つまり罪を犯すことはしない。だからフィリピンでのカトリック信者がね、体を打ち叩いて難行苦行するの、何の意味もない。ね。
肉体が病気になるのは罪の結果ではないんです。
肉体が何するの？病気になる。そうそう、病気の結果、肉体の法則を犯すのは道徳律を犯すのと同じ罪だって。同じ罪、ね、罪の結果、病を刈り取る、刈り取る。
肉体の罪ではない。
肉体の罪、神の御心を犯した、心で犯した、その罪の結果刈り取るわけですね。だからアドベンチストホーム、これよく見てください。で、もしこの生以来の罪、現在は卑しい肉体が栄華される、変えられる時まで残っているというならば、どうなるかというとね、罪は肉体にあるということになるよ。でしょ。なぜ、もう心は罪除去されてるんだから。もしこれが再臨の時まで残っているというならば、実際に神様は最後の贖い、罪の除去で罪を取り除くんだから、ないんだから。しかし罪があるというならば、あるとするならば肉体に宿っているということになる。これおかしい。でね、54ページ見てください、はい。この罪が永遠に除かれて花婿イエス様を迎えるというこの教え、ありがたい、ね、ことなんです。 皆さん、再臨の時に罪のまんま花婿なるイエス様を迎えたい。できればね、地上で早くもう全部汚れが現れて、きれいに用意を整えたもう花嫁として花婿を迎えたいでしょ。そう、神様はそうするとおっしゃってる。その礼服をイエス様が送ってくださるんですね、はい、見てみましょうね。54ページ、キリストとの最終的結合、あがない、アトーメントと英語で言います、ね、一つになる、アットワンメント、これホワイト人が使ってる、アットワンメント、一つになる、我々の人生とキリストの神性が一つになる、これを結婚というの、聖書の言葉で婚姻という、婚姻だから、結婚式はね、再臨の時じゃないです。イエス様が死聖所におられる間に結婚式が完成するんです。結合する、死聖所におけるイエスの働きは婚姻、人生と神聖との結合と言われている。最後の贖いはただ司法行為に過ぎず、天のね、記録から除かれると、そんな司法行為に過ぎず、生徒たちの経験とは何の関係もないと誰が言い張ることができるでしょうか。この美しい花嫁の準備の準備というか、その結婚式はもうこの死聖所で完成するんですね。そう、花婿のようになる。で、この結婚式という例えから最後のこの贖い、あれ食材を考えると非常に美しいね。完全な品性になるということ、怖いものではない。もう積極的にキリストの花嫁として選ばれたんだから、ありがたいことです。だから早く主のもとに行きたいという心が湧いてくるはずです。この最初イエス様を受け入れた時は婚約するんです。で、クリスチャンになってから、御言葉をいただき、祈りをし、そして活動し、聖霊の導きに仕立てて活動する、光を掲げる、こういった毎日毎日のクリスチャン生活は婚約期間である。婚約期間、ますます御言葉を通してイエス様を知る。イエス様と語るとイエス様は親しくなる、ますます、ね、そうして早く結婚したいという望みが出るはずです。僕は婚約式 してからね、結婚式はいつするかというとね、家内は秋にしようと言ってた。僕はいやいや6月にしたいって、もう考えもしないでね、6月31日石川教会で、暑い暑い時だった。なんでそんな気持ちになったのかわからん。で、この結婚式最後の贖いの日、この時は at one moment final at one moment、 これは調査審判、裁きの日と罪の除去の時でありますね。で、黙示録19章の7節8節を見ると、私たちは喜び楽しみ、神をあがめまつろ、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたと書いてある。いつ花嫁は完全にイエス様を迎える用意ができるんですか。最後の贖い、裁きにおいて、裁きは永遠の福音であるんです、ね、自分が清まってから神様私を裁いてくださいと言って、いつまでも我々は清まらない、ありのままの姿でイエス様のところに行くんですね。そう、婚姻の子羊の時というのは、婚姻の時、婚宴という振る舞いはどこで、リセプションはありますか。アブラハムと一緒に、ヨヨの生徒たちと一緒に天国行ってから、天国行ってからね。そう、で、キリストの再臨はカリホの祭りで表されていますが、これは新婚旅行に来られるんです。ある牧師はね、説教の時に、 キリストの再臨の時に結婚式においでになりますよって言ったから、終わってから私その先生に、先生、まあ、再臨の時は新婚旅行に連れて行くためにおいでになるんじゃないですか、結婚式はその前に住んでるはずでしたら、そうですかねって、いやそうって書いてますよって僕は言ったことがある。あなた方のために場所を用意しに行くと花婿は言われた。場所の用意ができたならば、私が住んでるところにあなた方も住ませるために迎えに来るとおっしゃった。また来るとおっしゃった、ね、これはね、この婚約から婚約期間、結婚式までね、私たちは悔い改めと信仰を持ってずっとキリストとつながっていくんです。この二つでつながる。その二つで抱擁するんです。こうやって皆さん抱擁しますか？え？両方使うでしょ？そうそうそう。二つ。それは、ごめんなさいとありがとう。これ実際のね、夫婦生活もそうですね。ごめんなさいということと、ありがとう。この二つでね、やればうまくいくよ。うん、うまくいく。そして最後の完成までいくんですね。そして悔い改めは終わる、ごめんなさいはもうここで終わる、ありがとうはいつまでも続くわけです。さてここから少し休憩してからやりましょうかね。ね、はい。
思いますよね、うん、その時にキリストイエスはこう、ね、うん、姿をしぶとくように、うん、確かにその通りだと思うんですが、うん、もう一つ考えられることは、うん、自分では告白していたと思っているが、うん、実際は告白してなくて、うん、聖霊があなたはあの罪まだ告白してませんよと教えるということはないですか、うん、思い出す自分では告白した
と思ってるけれども、ああただ口先だけだったということね。え？そういうこと、そういうことあるよ。ごめんなさいってのは本当のごめん言ってない人がいるよ。ね。あのね。いやもし。本当に悔い改めて告白しているならば、またクリスチャン生活の途中でね、ああ、あれあんた、本当の告白じゃなかったんじゃないと言ってきたらどうしますかね。もうこれは自分でしか知らないね、神様とね。あのね、告白の前にね、悔い改めが来ないといけないよ。悔い改め。悔い改めは、神の慈愛によって悔い改める。神の慈愛にね、触れないで本当の悔い改め告白はない。ユダのように。それから他にどんな例があるんですか。ユダもそうだったし、サウロもそうだった。だから、神の慈愛に触れて本当にごめんなさいと言うんだったら、悔い改めをね、罪から離れるんでしょ。罪から離れていなければ、単なる告白は口先だけだな。そういう時はね、やり直し。本当に悔い改め、うん。罪から離れる。しかし罪から離れると言ってもね、罪から離れよう離れてもできない。罪の恐ろしさを知らなければ罪から離れるものではないとキリストの道に書いてある。ね。どんなに罪が恐ろしく、どんなにキリストの御心を痛めているかということを知らなければね、本当に罪から離れることできないっていうんですね、うん、はい。少しじゃあ休憩してから、僕水飲んでからまた次5分でいいですか。5分でやって、そして最後の仕上げしましょう。